皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第63回目。本日のゲストは先週の中澤千恵子さんからのご紹介で、花井志保さんをお招きしてお届けいたします。それでは花井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
先週の、中澤千恵子さんからのご紹介なんですけども、
はい、
中澤さんからメッセージがありまして、
はい、
ミスチルのコンサート楽しみにしてます、
はい、いや、私も楽しみにしてます。
そうです。なんか そういう話題で盛り上がってるんですか、中澤さんと。
そうそう、あ、この間ちょうど Facebook で中澤さんが、あのミスチルのライブに行くチケットが当たったみたいなことを投稿してて、私ももうもともとミスチル大好きで、そのチケットなかなか取れないんですよね、コンサートの。
ああ、そうなんですね。
そうそう、取れないから、うん、まあまあ毎回諦めてるというか、
うん、
で行きたかったらなんかちょっとね、
うん、
あのお金出して買うやつチケットキャップとかで買えばいいかなって思ってたんですけど、うんうんうんうん、たまたま中澤さんがあの Facebook 投稿されてて、
はいはいはい、
いいなと思ってコメントしたら、うん、あ、行きたい、いいですねっていう感じでコメントしたら、うん、あのメッセージで、うん、今余ってるんで行きますかみたいな感じで。
あ、そうだったんですね。
そう、やったと思って、やっぱり何でも言わなきゃ。
そうですね、
っていうこと
を、あの、引き寄せてますね。
そうそうそうそう、ね、それもなんか見てるだけだったら誘ってもらえなかったんですけど。
そうですよ
ね、
やっぱ行動が第一ですね。
そうですね、行動が第一だなと思います、ね、はい
はい、その花井さんなんですけど、
はい、
軽くちょっと自己紹介の方していただいてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
花井志保です。
はい、
私はですね、5年前ぐらいからインターネットビジネスを始めて、最初はここからスタートしたんですけれども、はい、ちょっとヤフオクのが面白くなくてというか、iPhone ケースとか機械系がその時私に扱ってなんかリサーチしてる中で多くて、
はいはいはい、
やっぱり面白くないなという。
それは仕入れ先どこだったんですか。
それはね、アメリカとか でしかもなんか届いた時にはなんか届く前は利益あったんですけど、うん、届いた時にはもう価格崩壊みたいな感じになって、
はいはいはいはい、よくありがちなパターンですね。
そう、はい、でしかも資金が5万円しかなくて最初、
うんうんうんうん、
でその5万円の資金で在庫持ってビジネス始めるっていうと結構、まあ、なかなか利益伸びなかったりする、
うんうん
うん、でそれでなんか他のことないかなって思ってた時に出会ったのがバイマ、うん、でそこからもうだからバイマの本当に初期というか、
うんうんうん、
駆け出しの時からバイマをスタートして、
うんうんうん、
でまあバイマでずっとやってきたんですけれども、うんうん、大体そうだね、2年ぐらい経った時にバイマとネットショップと合わせて100、うん、月120万ぐらいかな、
うん、
でできて、でもなんか私も子供が2人いるので、
うんうん、
100万稼ぐ主婦がいたらすごいなみたいな。
すごいですよね。
そうそう、ことを思ってて、うん、でそこで達成できたんで、うん、そこからは、まあ、情報発信というかこれを、うん、女性の他にも悩んでる主婦の方たくさんいると思ったので、
うん、
私たちに伝えていこうと思って、
はいはい、
でまあ、セミナーを開始したりとか、あとメールマガジンを書いたりとか、
はいはい、
今は女性限定 のバイマを教えるコミュニティを運営していたりします。そんな感じです。はい、
私の花井さんのイメージは、
はい、
東京に いる方だなと。
東京に住んでると思う。
いや、名古屋だって聞いた、名古屋ですよね。あ、
そうです、名古屋
ですよね。うん、では聞いてたんですけど、
うん、
もう全然会うのが東京ばかりなので。
あ、そっかそっか。
この人絶対東京だよなみたいな。
そうなんですよ。しょっちゅうフラフラしてるんで。
ね、やっぱりこちらっていうか東京の方でね、仕事がだいぶ入って。
そうですね。
だろうなっていうところなんでしょうけど。
うんうん。うん、そうなんですよ。
もう月に何回ぐらい来てるんですか。
今はでも月に2回ぐらいですかね。
そうですか。
そう、1回は必ず自分のやってるコミュニティの勉強会みたいなのをやってるので、うん、
あ、なるほどなるほど。
それとで、あとはまあ予定とか仕事、まあ、仕事の予定が入ればもう1回ぐらい行ったりって感じですね。
なるほど。
あれ、菊池さんはお住まいどっち。
あ、私は福島です。
お、福島。福島から東京って何分ぐらいかかるんですか。
新幹線で1時間半ですね。
おお、じゃあ名古屋と同じぐらいですね。
そうですね。
うん。
うん。まあ全然日帰りもできる感じなんですけど。
うんうんうんうんうん、うん。
で、まあ必ず行くのは物販のウェビナーで、
はい。
品川に必ず月1は行くんですけど、
うんうんうん。
それ絡めて次の日仕事を入れたりとか、
うんうんうん、うん。
っていう感じですかね。
そうですね。私もなんかそんな感じですね。うんうん、で、あとはまあなんか飲みに行ったりとか。
そういえば花さんと、
うんうん、
ね、前、花さんっていうか、湘南ハッピーさんと組んで、
うんうん、
やられてたじゃないですか、クラウドファンディング。
はい。
はいはいはい。あれはどういう流れで。
あれはですね、はい、私が去年の9月ぐらいに、魔法のコンパスっていう、その西野さん、キングコングの西野さんの書籍を読んだんですよ。
はいはいはい、
で、読んだ時に、めちゃくちゃなんかもう、感銘を受けたというか、うわ、いい本だなと。はい、で、なんか西野さんって、あんまりそのいいイメージがないとか、
うん、
ただの芸人っていうイメージとか、
うん、
まあやっぱ炎上系っていうイメージ
がありますもんね。
はいはいはい、まあ、こんな風に、まあ結構ビジネス書籍なんですけど、うん、こんなにまあ奥深いというか、よく考えていろいろされてるんだなっていうことに、ビビビと、なんか感じるところがあって、
ビビビ、
もう私はもう西野さんに会いたいと。ですよね。で、それを、まあ、花さんに、まあ、魔法のコンパスはすごいいい書籍だから、ちょっと本読んでみてっていう感じで、パスしたら、いい本だね、みたいな感じになって、で、私はどうしても西野さんに会いたいと。で、なんとかならないか、みたいな話をしてたら、ちょうど、その西野さんの、魔法のコンパスの、プペル、煙突町のプペルっていう絵本。
うん、うん、絵本ありましたね。
そうそう。あれのクラウドファンディングを、ちょうどその時にやっていて、で、そのクラウドファンディングの、プロジェクトの一つに、
うん、
西野さんの講演会を開催できる権利、30万円っていうのがあったんですよ。
へぇー、はいはいはい。
そうそう。それで、まあ、プラス絵本100冊セットみたいな感じで出ていて、うん、絵本1冊2000円だったんで、うん、で、まあ、それで100冊だったら、まあ、20万じゃないですか。
うん、
まあ、10万円で西野さんを呼べると、
うんうんうん、
いう感じの権利がありまして、
うんうん、
これでしょう。
なるほど。
なって、そこから、その湘南ハッピーの、3人と、うん、会議、スカイプさせてもらって、うん、じゃあ一緒になんかやってみようか。っていう話になってスタートした企画だったんですね。
もう、じゃあ、花井さんのもう、
そう
西野さんに会いたい、会いたいのがこうなっちゃったんですね。
そうそうそう、私が会いたいって言い出したから乗ってくれた
みたいな。かなり引っ張りましたね、でも。
いやー、引っ張りましたね。だから本当に感謝してますね。あれは一人では絶対できなかったので。
はいはいはいはい、はい。
うん、
なんか、だいぶ楽しそうな雰囲気が、フェス
で。そうですね。やっぱさ、
あったんですけど。
結果的に300人以上の方に、ご来場いただいたのと、やっぱり今までって、どうしても私たちってね、インターネットビジネスとか、まあ、物販とか、
うん、
そういうくくりでのセミナーとか講演会っていうのは開催してきたんですけど、うんうんうん、もうなんて言うんだろう、生き方、 今回のテーマは、道なき道の歩き方みたいな感じで、ちょっと、その、ライフスタイル寄りのテーマが強かったので、そういうところで話す機会とか、そういうテーマでイベント開催することって、今までの経験の中ではやっぱなかったから、新しい経験になりましたし、その、なんて言うんでしょうね、変な話をすると、西野さんに来てもらって、イベントとしても、なんだろう、まあ、西野さん自体がやっぱ知名度があるから、話題性って少なからずあったと思うし、で、それをなんか開催したっていうことで、結構その周りの方からは、お褒めのこと、お褒めというか、すごいことやったね、みたいなことを。
そうですよね。
が、そうそうそうそう。だから、西野さんに来ていただいたけど、私たちの、株も上がったっていう。
上がりましたよね。
そうそう。だから、なんて言うんでしょうね。
花井さんですかみたいな。
そう、なんかすごく楽しくて、いい企画だったな、と思って、で、それでまたクラウドファンディングを使って、あのイベント、普通だったらね、LP から集客するところを、キャンプファイヤー使ってできたんで、そういう意味で言うと、新しい試みだったし、よかったかな、と思っております。
すごいっすね、でもね。
そう、すごい良かった、
もう、なんて言うんでしょう。我々の感覚だと、やっぱり形のあるもの、っていうかね、やっぱ物販業なんで、そっちからやっぱりクラウドファンディングとかってこう、やっぱり、思いがちっていうか進みがちなんですけど、やっぱりその、なんかビビビッと来たその瞬間って、それで行動する、で結果が出たみたいな感じの、この、やつって、やっぱり、花井さん、すごいなと今思って聞いてたんですけど。
ありがとうございます。
ですよね。だって、やっぱり違いますよね。その、動いた後のその結果っていうか、やっぱり、行動しないと、先ほども言ってますけど、その行動しないと、ただ見てるだけじゃ何も結果は変わらないんで、
そうですね。
ただその枠にはまらないで、その、例えば物販の、ね、今自分が扱ってる商品だけの枠にはまらないで、こういった、チャレンジする精神ってのはやっぱり大切だなとは思いますけどね。
そうですね。だからなんかその最初に話した中澤さんのミスチルの、
そう。
撮ってもらった話も、今回の伊藤さんの話もそうですけど、やっぱりこう人に伝えないと何も動かないというか始まるん
ですよね。そうい
うのは結構思っていて、だから結構みんな、こうしたいなとか、こうなったらいいなって思うことって口に出せなかったり、してる人ってね、日本人だからかわかんないけど、多いじゃないですか。
多いですね。
だからそれを言ってみると、意外と、なんか、引き寄せって言ったらあれですけど、それで周りにいる人が、反応してくれたりとかすると、なんかもう一気に物事って動き出すな。
動き出しますよね。
ね。そう。
なんかやっぱり行動してると、例えば、今こういうことやりたいんだけど、今このリソースが足りないんだよなって、ちょっとすごく悩むっていうか考えるときがあって、
はい。
で、なんかこう、ふっと、なんだろうな、その物販の仲間から、いや、菊さんこれできるんですけど、どうですかみたいな、感じでこう、入ってくるんですよね、やっぱり。ね、羽根さんがさっき言ったように、本当に引き寄せの感覚なんだけど、だから、なんか自分で思ってること、思ってるっていうか、日々こう考えてるものが、これ、なんかいろんなその行動によって、回って自分に返ってくるのかなっていう、引き寄せの感覚になってくるのかなっては、日々やってて思いますね。
そうですよね。そう。だからやっぱ、なんか言わないのとか、もったいないし、それがなんか、たくさんの人に言うか言わないかは別に。一人にでも言うと、あ、なんかそういう人知ってるよって紹介してくれたりとかね。そう。
ありますね。結構ありますね。
そう。
うん。
なんかやっぱり、今回の石野さんのことでもそうですけど、やっぱ一人の限界って、 ってあるなっていうのは結構常日頃思っていて、うん、なんかまあ物販ってぶっちゃけ最初一人でスタートするじゃないですか、
うんうん、そうですね。
そうで私も最初もちろん一人でスタートして、うん、ねまあなんかどうだろう外注さんとか雇うまではずっと一人だったんですけど、うん、でまた最初私誰にも学ばずにやってた。
そうなんですね。
もうお金がなかったというか、なんかそこに投資することもできず、うんまあ、とにかくネット上の情報を拾い集めて、もうひたすら一人でやったんですけど、まあ、そうなんかまあ稼ぐのは稼げるんですけど、やっぱ心が折れるというか。うん、
折れますね。
ね、誰にも相談できなくて心が折れて、みたいな感じで、一回やめてしまった経験がある。
あ、そうなんですね。
そうそう、あるんですよ。でもさ、なんか、そうやって考えても、そこで、やっぱ私の中では一人って限界あるよな、と思った。うん、ただ、メンタルとかマインドの意味でも一人ってきつくなったし、うん、その一つのビジネスを伸ばしていくにも、うん、私も結構、こう、情報発信とかって、どちらかというと一人でやっているタイプなんですけど、うん、やっぱり一人より二人だし、二人より三人だしっていうところは、うん、今回西野さんのやつとかやらせてもらうと、うん、やっぱチームプレーって最強だな。
最強ですよね。
ね。うん、もう、たりしてますね。
その、チームプレーのやっぱりいいところってみんなで共有できるんで、
うん、
その達成感の喜びも一緒になってね、
うん、
共有できるから、一、うんうん、人でやった時のもう3倍でも5倍、10倍になるみたいな。
そうですよね。
感じだから、その西野さんのその打ち上げのやつはもう楽しかったんじゃないですか。
ねえ、もうなんか、うん特にスタッフさんとかもクラウドファンディングで募集させてもらって、うんうん、で、そのスタッフを、まあ、要はスタッフの権利って別に、どちらかというとこちらがお願いするというか、
うんうん
うん、やってくれませんかってお願いするところを、スタッフ権利で1万円で販売して。
うん、なるほど。
そうそうそうそう。でもそれでもやっぱりこう、手伝って、
うん
手伝いたいとか、例えば、まあ、湘南ハッピーの皆さんに、こう、お世話になってるんで、とか、
うんうんうん。
で、まあ、私の生徒の子とかも手伝ってくれたりとかして、うん、なんだろう、こう、ギブ返しみたいな感じ。で、あとはなんかやっぱりその、全然私たちと今まで交流がなかった人たち、うん、西野さん側のファンというか、うんまあ、はいはいはい、西野さんと近くで接したいみたいな、
うん、
気持ちで参加された方もいると思うんですけど、うん、私もプロジェクトの裏側と関わってみたいみたいな、
うん、
ねえお金払ってそうやって協力してくれる人とかもやっぱりいたりして、
うん
うん、だからその、なんて言うんだろう、本当今までとは違うつながりとか付き合いが、うん、なんかやり方というか、まあやっぱりこう新しい感じでね、出たかなと思ったりしてましたね。
なるほどね、
うん。
素晴らしいですね。その、今回そのクラウドファンディングというか、まあ、使ったのが、はい、キャンプファイヤーでしたっけ？
そうですね。
はいはいはい、はい、
はい。
今後またそのクラウドファンディングをやる予定というか、なんか、あるんですか？
いや、私自身はクラウドファンディングをやる予定っていうのはないんですけど、うん、やっぱそのクラウドファンディングって今まで私の中ではやっぱ物販の要素が強いなと思って、
うん、
物販の方で使われてる方とかってね、
うん、
いらっしゃるとは思うんですけど、キャンプファイヤーってどっちかというと人売りというか、
はいはいはいはい、
プロジェクト売りなよう、側面がある。まあ、多分その、それこそ幕開けとかって言ったら、物販、色が強いし、
はい、
で、なんかキャンプファイヤーって、どっちかっていうと人絡みのことが多かったりすると思うんで、うん、なんか、なんだろうな、物販としてもそうだし、自分がこれやってみたいっていうことに、
うん、
それこそさっき人の話、人に言うっていうとこじゃないですけど、はいはい、私はこういうことやってみたいんだっていう主張の、一つにはなるのかな、とか思ったりはしますね。なんか本当に、まあ、ただの個人の人が、 クラウドファンディングして、もうお金集まるか集まんないかは別として、
うん、
自分こういうことやってみたいんだよっていうことを、うん、平等に発信できる経緯というか。
はいはいはい、はい
うん。で、それをこう、まあ、SNS とか、うん、ああいう媒体を使って人にこう伝えていくっていうのは、うん、なんかやっぱ面白いなと思うし、私自身が、まあ、今なんかクラウドファンディングを使ってなんかしようとかは思ってないですけど、うんうんなんかね、いろんな使い方があるんだなっていうところは結構勉強になるなぁ、とは思いますね。
そうですね。
なんか、コミュニティとかも、ね、クラウドファンディングで、月額制のコミュニティみたいなやつも、
はいはいはい、はい。
クラウドファンディング使って募集されてる方とかも、まあ、要はファンクラブみたいなやつ、いたりするんで、いや、もう本当いろんな使い方あるなっていう。
だからあれですよね、その一つの、
うん、
最近物販の中でもそのクラウドファンディングの話題がその出るんですけど、
はい、
うん、だからやっぱそういう興味のある人もかなりいるはずなんですよね、うん、潜在的に、
うん、
うん、だからこういったその実践者の話を聞くのってすごく、うんためになるでしょうし、
うんうん
うん、まあメリットデメリットいろいろあるとは思うんですけど、
うん
うん、まあやったことによっていろいろ花井さんの中でもステップアップはできたと思うし、またそのオフラインの時なんかにその花井さんにファンディングのね、うん、話なんかも直接聞いてもらえるといいかもしれませんね。そしたら
じゃあ準備しておきます。
でもやっぱりあの後結構聞かれたんじゃないですか、どうやってやるんですかみたいな。
なんかね、クラウドファンディングのことも聞かれるんですけど、うん、やっぱどっちかっていうとなんで西野さんを呼べたのかみたいな。
まずそっちですかね、やっぱり
聞かれますね。でもあれってなんだろう、やっぱりアンテナ立てとくことって、ね、重要で、
ね、私もね、アンテナ立てるのやっぱり花井さん重要ですよ。
そう、ね、なんかもうそれこそ検索を制するものはビジネスを制すというふうに、まあ、言われてるし、私も思うんですけど、ああいう時に、まあ例えば私だったら西野さんに会いたいと。だから、じゃあどうやって会えるのかなっていうところを、まあ、探ってみたり、っていうアンテナ立てといたりだとか、なんかまあその、ね、なんでもそうですけど、そうそう、アンテナ立てたり、検索して探してみるとか、うん、どうしたらいいのかっていう解決策を見つけるための行動を取るっていうのは、やっぱり大切なことかな。
大切ですよね。
ね、
うん。そうするとね、本当なんか本当に引き寄せてくんですよね。
うん。
電波が乗ってくんですよね。
そうそうそうそう、ビビビビみたいな、
ね。ビビってね、本当そうですよね。
そうそう、やっぱ受け身ではね、ビジネスは成功しないところはあると思うので。
ありますね。だから、この物販のコミュニティもそうなんですけど、
うん、
本当、このコミュニティのおかげで、その、東京行く機会が増えたんですよ、私の中で。
はい、はい、はいはいはい。
うん。まあ、福島のね、本当、片田舎でやってるんですけど、
うんうんうん。
うん。で、ここだけにいたら、やっぱ情報って、
うん、
限られてくるんで。
そうですね、
うん。で、そのオフラインのイベントとか、
うん、
あと、物販のボードメンバーとか、サポートメンバーと会う機会が増えてくると、
うん、
やっぱいろいろ自分が思ってなかったこととか、考えてなかったとか聞けるんで、で、それを自分の中で取り入れると、
うん、
またそれでステップアップもできるし、
そうなんですよね。うん、そう、やっぱだからリアルに会う場所って、やっぱりすごく、
そうですね。
なんだな、なんだなっていうか、だなって、私もちょっと最近改めて感じてて、
う
んうん、
そうですね。ね、
それこそなんか家でできちゃうし、別にどこでもできちゃうんだ。
そうなんですよ。
そう
。始めた頃って、
うん。
ほんと自宅で、一日中パジャマで仕事してましたからね。
そうですよね。そう、私も今でも気づいたら、あれ、夕方なのにパジャマみたいなあったりするんで。
ありましたね。
なんかそうやって考えると、うん、まあ、なんか積極的に自分からその外に出ようとしないと情報も入ってこないし、
うんうん、そうですね。
刺激も受けないし、で、なんか私、この間、まあ、物販じゃないんですけども、うん、ちょっと別の集まりに行って、うんうん、 あ、なんかそれこそ、なんか YouTube で、
うんうん、
あの、マネタイズしてる人たちの集まりとか関係ないですけど、うん、まあでもやっぱり動画ってこれから、ね、物販であっても、の商品であっても、すごく重要なコンテンツの一つだと、
そうですね。
思うんですよね。
うんうん、
で、まあ、その YouTube で、まあ、YouTube で、アドセンスで稼ぐっていうよりは、
うん、
YouTube で、まあ、自分のコンテンツを出して、で、そのコンテンツを販売して、あの、ビジネスの人たちの集まりに、行ったんですけど、
うん
うん、やっぱりそこで、まあ、私自身が今現時点で YouTube ってやってないけど、うん、やっぱりやった方がいいなと思ったし、
うん、
なんかそれをやって、じゃあどうやって、その、まあマネタイズしていくかっていうのもそうだし、
うん、
なんか何よりも自分と違うことをやってたりとか、自分の先を行く人たちの話を聞くと、めちゃくちゃ刺激になる。
そうですね。
で、自分も頑張んないかなみたいな、ところが結構、こうビビビと来たなと思って。
その動画っていうのは、だから、あれですね、本当物販に取り入れる部分って結構ありますよね。
いや、すごくあると思います。昨日も、あの、ちょうど、まあ、あの、バッグを探して、で、まあ、いろんな商品があって、でもどれがいい、自分の中でなんかこのブランドがいいとか、何がいいって全然決めてなくて、今はちょっと、あの、機能性とか直感で選ぼうかなと思って見てたんですけど、で、そこで、私がこう、いいなって思ったのが、やっぱ動画があったんですよね。そう、あの、動画がついてて、で、その動画が結構かっこよくて、あ、これいいなと思って、買ったんですけど。
なるほど。
そう、
ね、まんまとそれに、その手法に、
早速動画コンテンツに残ったみたいな。
いや、でも、やっぱり、それって、買うときは、なの、やっぱ楽しいですよね、そういうの見て。
そうそうそう。やっぱりその、なんて言うんでしょう。普通の、まあ、商品説明の動画とかっていうのは、プロモーションビデオみたいな感じの動画だったんですけど、なんかその、かっこよさって伝わるっていうか、なんか自分がそれを購入した先のこうイメージというか、なんかまあ、ね、かっこよさが伝わってくる動画だったんで、やっぱりこういいなと思って。
なるほど。
そう、やっぱ写真とか文章じゃ伝わらないのが、やっぱ動画では全て伝わる。
伝わりますよね。
かなって、いうのは、ちょうど感じた Now でした。
でも今後その、あれですけど、Amazon は、まだその限られた、ページでしか、その動画って、動画のページって作れないんですけど、
はいはい。
多分今後その辺も、一般のセラーまで押していくんじゃないかなと思うんですよね。
そう
ね。まあ、全然内部の話私わかんないんですけど、でも、そういう動きにはきっとなっていくでしょうね。
そうですね。まあ、やっぱこう、世の中が結構動画、というか、まあ、本当それこそ YouTube とかっていう感じになってきてて、私今日楽天で買ったんですけど、
はいはいはい。
そう、まあ、楽天にもそう、下の方に動画入ってて。
あ、入ってますね。あれ一応、楽天の中の SEO にもなってるみたいですからね、
あ、そうなんですか。
動画を入れると、その、要は商品、ページの評価が上がるのかな。
へぇ
ー。動画を入れておいた方がいいって、結構言われますね。
Google とかでもそうですもんね。動画入ってると、SEO 的にいいとか。
だから、うちの楽天は今年ちょっと、動画を撮影して、まあ、その、モデル撮影した時に動画撮って、
はいはい、
で、それを編集して載っけましたけどね。
いやー、絶対動画いいですよ。公開意欲だいぶ増しましたからね。
ですよね。やっぱり見ますもんね。なんかこう、気になったページで動画あると。
あれ、見ます。
で、動画って、なんだろうな、結構正直に出るじゃないですか、ものの、商品のものっていうか。こういうことあれ言っちゃうとあれですけど、LP っていろいろ画像加工できるんで、いかようにでもこう表現変えられますよね。でも動画ってそのままの表情っていうか、形で映るんで、ごまかしようがないと思うんですよ。
そうですね。
だから、そこでまた、そのユーザーが見たときに、あ、これで間違いないなとか、ポンとこう背中を押してくれるツールになってくるんじゃないかなと思います、
ね。そうですね。もう本当、そう。 なんですよ。
うん、
だ例えば私とかだと、まあ、自分が商品みたいなもの、
うん、
自分が商品みたいなもんなんですけど、うん、やっぱりその動画見ましたっていうメッセージとかって結構多いし、うん、やっぱ動画見て自分の雰囲気とか、うん、まあ私がどんな感じの人なのかっていうのを感じてくれる人とかもやっぱいるんで、
うん、
そうやって考えると、その、物販のね、ものであっても、うん、そこから伝わるものの、
うん、
なんだろうね、ね、まあ、熱量、人がないから熱量はあれかもしれないけど、
うんうん、
ね、その感じっていうのはだいぶ写真とは変わるかなとは思います。
うん、ですよね。うん、こういうのもどんどんね、人がっていく。
です。
そうね、
うん。
うん。はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。